がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回は福岡県にお住まいで現在経過観察中の40代の女性よりご相談をいただきました。がん患者同士の交流で少し気持ち的にしんどそうな方と接する際にどのように寄り添えばいいでしょうか。気をつけておきたいポイントなどがあれば教えてください。近日会社内での初めての試みでがん患者同士、私ともうお一方、そして総務の方を交えてウェブ交流をします。私自身がんになってから気づかされたことの一つに、治療後の方が燃え尽き症候群のような漠然とした不安が募り、仕事復帰までと復帰後、さまざまなことに折り合いをつけるというハードルがあることを知りました。もし同じ社内で苦しんでいる人がいて、私でお役に立てることがあればと総務の方に話していたところ、少し話を聞いてほしい社員がいるとお話をいただきました。実際お会いしたことはなく、がんの場所も違うので、事前にお互いの情報を共有した上でウェブ交流をするのですが、坂本さんが普段患者さんと接するときに気をつけていることなどアドバイスをいただければ嬉しいです。はい、ということでね、坂本さんご相談をいただきました、はい、ご自身もがんのサバイバーでいらっしゃりながらも初対面のサバイバーの方と交流をするということで、うん、まあ、どんなところに気をつければいいですかというご相談ですね。うん、
こういう試みってすごいいいですよね。はい、以前この番組にも出てくださった村本隆さんとかも社内でね、
はい、
はい、こういった活動されてるんですけど、まさにこの質問してくださってる方がおっしゃるように、こう復帰した後の不安だとか、あとはその葛藤だとかって、やっぱりこう何かこう教科書的にこうすれば改善するとかっていうことが、やっぱなかなかなかったりすると思うので、
はい、
まあ、やっぱりその同じ体験をした方たち同士の工夫を聞きながら、またそこの交流を得ることで、なんかこう、あ、今日も頑張ろうとか、あ、明日も頑張ろうっていう支えになるだろうなと思って、お聞きしてました。
そうですね。坂本さんは本当に毎日のように初対面の方ともね、お電話や直接対面でお話をされてらっしゃるわけですけれども、こう心がけてることっていうの、たくさんね、きっとあると思いますが、中でもこうポイントとしてどんなことを心がけてらっしゃいますか？
そうですね、初対面の方というか、まあ、その、なんて言うでしょう。初めてこう相談支援センターの戸を叩いた方とお話しするときに、心がけていくことがあるとすれば、やっぱりこう、はい、そういう初めて誰かにこう、相談を持ちかけるとか、誰かに自分の思いをこう、打ち明けるっていう時って、結構皆さんやっぱりこう、不安がすごく高まっていたりだとか、あと気持ちの整理がうまくついてなかったりってことがあるので、やっぱりお話伺ってると、結構お話がこう、前後したりだとか、繰り返されたりだとかっていうことがあるんですよね。うん、でもそういうことがあったとしても、一旦一通り、その方がこうお話ししたいと思っていることをこう話し切るのをお聞きするようにしてます。なんかこう、つい人間って、要点は何ですかってね、こう、言いたくなるようなことってあるかもしれないんですけども、はい、やっぱり、あ、こういうふうに今、こう、話が前後したり繰り返されたりってことは、この方自身もやっぱすごく混乱をしていて、
そうですね、
っていうことなので、まあ、一旦全部吐き出してもらって、で、まあ、その話をして心配事とかご本人の体内からちょっと出していただくことで、ご本人自身も、あ、なんかこう、次第にね、私結構同じことずっと言ってますよねって。そうそう。でも それってもしかしたらそこの部分が一番あなたにとってしんどいなって思うことなんじゃないんですか、うん、って言ったら、あ、そっか、とか言って、こう、ちょっとこう、物事の優先順位、どこから整理していこうかなっていう優先順位を、こう、一緒に見定めていくことにもつながっていくので、まずは、はい、一旦お聞きするっていうところを心がけてますね。
逆に坂本さんがこれだけはもうやらないようにしているって心がけてらっしゃることっていうのはありますか？
そうですね、やっぱそれは分かりますっていうことは絶対言わないですね。
あ、そうなんですね。
はい、分かりますは絶対言わないです。
へえ、
はい、だって同じ人間って一人としていないので、
はい、
やっぱり自分でない人間の方をというか自分ではない方のことを完全に理解するのは私絶対できないと思っているので、わかりますとはもう簡単には言わないですね。っていうのが一点と、もう一点は、やっぱりこう、まあ何回もお会いしてたりすると、やっぱりご本人さん、まあその相談に来られてる方の前言ってたことと、うん、今日言ってることが、こうちょっと矛盾が生じたりすることがあるんですけども、はい、それって、こう、その矛盾をね、こう指摘するようなことは基本的に絶対しないって私は心がけてます。
へー、うん、やっぱりそこは、診断の段階だったり治療の段階だったりで人の気持ちも揺れ動いていくものだからっていうことですか？
あ、そうですね、うん、しやっぱりその方にとってその時語っていることがやっぱり真実だと思うんですよ。その方にとっての真実の世界っていうのを私やっぱり否定はしたくないですよね、うんうん、もちろんどうして今日そういうふうにお感じになってるんですかっていうその時の真実の背景みたいなことをちょっとこうお聞きしていったりすることはありますけども、誰でも、その、癌のことって置き換え、前置きしちゃうとすごく、こう、なんか、特殊なことに感じるかもしれないですけど、うん、やっぱり、普通に一人の人間として、自分のいろんな日々の感情とかを、こう、親しい人に話すときに、それ、言ってることが前と違うじゃんって言われたら、
確かに
素直に辛いですよね。割とそこはもう、通常の、こう、マナーとしてっていうところでも、そうなのかなって思うところと、あとやっぱりご病気が、その上で、それが大前提でありつつも、やっぱりご病気、癌の治療っていう、かなり特殊な、こう気持ちもそうですし、はい、体への、なんていう、影響も出てくる治療を受けてるからこそ、やっぱりそこを安易にそういう言葉を扱わないっていう、配慮も必要かなとは思っています。
今回のね、このご相談くださった方のように、こう、同じ癌サバイバー同士での交流っていうことで、ともするとわかりますって、やっぱりちょっと、で、本当に分かる部分も終わりになるでしょうから、口にしたいね、瞬間もあるでしょうけれども、そこはちょっとグッと、一歩。
そこはね、確かに、いわゆるこう、ピアサポート、同じ体験をした方々同士でのサポートっていう場に、私、時々同席させていただくんですけども、はい、まあよくそういう話は出ますよ。やっぱり、だって人間としては違う人間でも、例えばその、わかりますっていうことに関しても、例えば、こういう言われ方を周囲からされてしまって、すごく悔しかったとか、
はい、
あるいはこの質問者さんみたいに、例えばこう、復帰をした後に、なかなか思うように体が動かなくて、すごく戸惑っているとかって、その気持ちすごくわかるよっていう、その感情に関しての共感は、やっぱりね、体験者同士はね、絶対あると思うんですよね。
そうですね。
はい。で、逆に、そこの感情に対する共感って、同じ体験をしてる方しかできないと思うんです、私。それは私すごく重要な空間だなと思っています。ただ、気をつけた方がいいかなと思うのは、例えばそのお話の延長線上の中で自分が受けている医療だとか、医療に対するかの迷い、なんですかね、こう、担当医からこういう治療法を今提案されてるんだけども、主治医とのコミュニケーションの中で、こう違和感を感じてるから、こう、まあ主治医に黙って、ちょっと別の病院に行こうかなと思ってるとかですね。あるいはこう、なんかこう、自費の診療に行こうかなと思ってるとか、まあ、やっぱり医療者との関係だとか、まあ要は医療の選択、治療の選択みたいなことに関して、にはちょっと、それはまた別の話で、その、やっぱりこう、医療者の批判みたいなところに関しては、やっぱり共感をすべきではないと私は思いますよね。そこの場にいないわけじゃないですか、絶対。
そうですね。
うん、そこで葛藤があるんだったら、やっぱりそれはここの場で話すことではなくって、あなたにとっての担当医がいるのは病院なので、病院の相談支援センターとかとそこの問題っていうのは相談をして、すごい重要な治療の方針のことだから、一緒に考えてもらって、解決に導くというか、そういうことが大事ですよねっていう、整理というんですかね、は必要なのかなと思いますね。
もし、今回のご相談者さんのようなお立場で、まあ、こういうふうにこう交流してってなった場合に、じゃあ、逆にこういうことを、こんな風にお話しすればいいんじゃないかなっていうようなポイントだったりっていうのは、やっぱ働き方とか自分がこういう風に周りに伝えたらこういう反応だったからとか、より具体的なお話の方が、もしかするといいんですかね。
うん、 個人的な意見ですけども、そう思います、うん。そう思いますっていうか、やっぱりそこが一番答えがないというか、ことだと思うんですよね。なんていうかな。例えば治療ってあくまでも、やっぱりこう、ガイドラインがあって、まあ、この癌の状況でこういう年齢で、こういう治療経過なのであれば、うん、この治療法を次に行くのが、やっぱり一番安全で効果も高いだろうっていうのは、こう、やっぱり概念っていう、アルゴリズムか、がこう、ある程度ありますよね。うんそれはそれで大事なことなんですけど、やっぱりそれはそれで担当医とこう連携をしながらちゃんとこうやっていくことですけど、やっぱりそういった治療を受けながら生きていく、社会生活をしていくっていうことって、うん、本当に教科書なんてないですよね。
そうですね。
うん。やっぱり、そういう中で、でも新しい状況、がんの治療を受けた後という新しい体の状況の中で、自分の新しい生き方ってどうしようって言った時に、やっぱり究極は患者さん自身がその新しい生き方というか、それは仕事も含めて、それをこう自分なりに見出していくことが求められてくるんですけど、いきなり生きてる中で、いや自分どうやってこれから生きていこうかなとかっていうことを一人で考えて、答えをスパッと見出せる人なんてなかなかいないと思うんですよ。
そうですね。うん、
やっぱりこういった、同じような体験をした方たちが、うん、じゃあどういうふうに決断をしてきたのかとか、またその過程でどんな迷いがあったり、でその迷いをどうこう乗り越えてきたのか、他者のこう経験を聞くことで、いろいろと聞く中で、あ、そうか、この人の場合はこうだったんだな、じゃあ自分はこうしてみようかなって、他者の話を聞くことで自分なりの答えをまたこうしようかなっていう案だとかがこう浮かんでくるっていうのが、やっぱり一つのピアサポートの効果だと言われているので、やっぱりそこは、そういう場の意義ってあると思いますね。
本当にその医療的なお話とかではなく、ご自身の経験とか乗り越え方とか、そういうお話を、まあ、客観的にして交流していけば良いのかなという感じですね。
ですね。あとはなんか総務の方も入るっておっしゃってるので、
ですね、
もしかすると、ちょっとこう、どういうね、がんのか、がんの部位なのかとかわからないですけど、うん、治療を受けながら仕事をするっていう時に、職場で、ちょっとした配慮というか、こう、工夫があると、もっと働きやすいのにな、とかってことがあると思うんですよね。
そうですね。
うん。例えばですけど、まあ、実際私、ご相談を受けた、過去にご相談を受けた方なんかで、やっぱりこう、人工肛門を作ったことによって、満員電車に乗っていくのがもう、不安、やっぱり満員電車に乗るとストマックからもう、が圧迫されちゃって、旅行しちゃったりするので、それでもう仕事諦めようかなって思った方が、そのことを職場になかなか言い出せなかったっていうことがあったんですね。その方が実は相談に来た時やってたのは、始発の駅まで逆行して、
まあ、
自分の自宅から電車に乗るんですけど、都心の方に向かう電車にまず乗るんじゃなくて、ちょっとこう地方の方に向かう、要は空いてる方の電車に、逆方向の電車に乗って、
はい、いわゆる下り電車
ってことですね。そうですね。下り電車に乗って、始発の駅まで行って、始発の駅で座れる状態で、電車に乗って出勤をするってことをやってました。やっぱりそしたらもう体力の消耗が今度はひどくて、どうしたらいいでしょうっていうから、やっぱりそれはその合理的な配慮というところをちょっと引き出してみてもいいんじゃないか。満員電車を避けた時間に、出勤するっていうことをちょっとこう配慮としていただけるかどうかっていうことを、ちょっとこう主治医の意見書にも書きながら交渉してみましょうって言ってお手伝いをして、結果時差出勤が認められたんですね。まあ、会社によってそれこそ妊娠されている方の、こう、つわりがひどい時間、時期に、こう、時差出勤認めているの、はい、ところがあるのと同じで、まあ、そういったことの配慮を引き出すこともできたりするので、こう、総務の方も入ったりするのでは、あれば、その、仕事をし、自分の社内で、例えばそのご病気がありながら出勤をしようとしたときに、利用できる制度っていうものがどういうものがあるのか。まあ、既存の制度が何があるのかっていう情報共有の場になるのもいいと思いますし、もう一つはそこでいろんな語りを総務の方も聞きながら、今自社にはないけれども、こういう部分でちょっと一工夫したら、もしも自分たちが病気になったとしても働きやすい会社になるかなっていう、新しい会社の仕組み作りの場にもなるといいんじゃないかなって、
う
ん、思いますね。
本当にその具体的なちょっとしたコツのハウトゥーから、さらに ご自身たちが、その同じ会社っていう、ね、そうすると、こう、社風とか風土とかもよく共有できるでしょうから、
うんうん、そうです
ね。そこから一歩進んで、どういうふうに会社にも変わってもらえるかっていうのをね、うん、お話しできると、うん、とってもね、素敵な場になりますね。
そうですね。うん、
ちなみに坂本さん、今回のようなご相談でも、がん相談支援センターに相談に行ってもいいものですか？うん、ご自分の、例えば病状とかそういうお話ではなく。
うん、ああ、そうですね。まあ、相談支援センターって、やっぱりこう、情報の集約地点という自負は我々あるので、うん、はい、例えばこういうお話なんかも、なぜ私がこう、いや、こう、なんか村本さんのところでもやってますよね、とかっていうのかというと、うんうん、そういった方々の患者会の皆さんの活動とかをお聞きしながら、それを聞いた上で、また次出会った患者さんに、こう、うん、あ、こういう場がもしかすると社内にあるかもしれないから、アクセスしてみたらどうとかっていう、こう、情報をつないでいくっていうところも大事な、
前提とかにもね、はい、なりますからね。
はい、なのでまず聞いてみてください。
はい。はい、さて次回は、みんなどんなことで悩んでいるのというテーマでお送りします。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置、浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられ、くつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために、生活にまつわる情報をお届けしていく、がんと生きる。コミュニケーションにおける大切なポイントの一つって、やっぱり相手の気持ちに寄り添うことだと思います。ご自身がね、がんを経験したからこそ得られる思いをうまく共有して、お互いのプラスになるコミュニケーションだったり、あとは具体的なハウトゥーなんかもね、共有できるといいですね。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X、旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、Instagram、Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、Audi、YouTube などでも配信しています。がんと生きるで検索してブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。